はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方にしてもらっております。お願いします。
アロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。早くも10月の収録になりました。
明日か。もう後半ですけども。なんですよ、今回、この映画ともう一本先にね、もう一本撮りますけど、この二人でやるさ、このネギネットリックスとかで、ベスト3とか、あとフェスとかでも別の Unext とか Amazon プライムとかで3本撮ってるじゃないですか。
はい。
そう考えると今回の2本目は我々二人でやる番組としては100本目なんですよね。
そんな、計算したんですか？
計算した。いや、もう数えてるよ。あと、映画だけでいくと、今回入れると、あと8本で100本なんですよね。100
本。そうなんですよね。そう、いよいよ見えてきた感じがしますけど。
番組としては、今回の2本目が100本目ということで。ただ、そこに来て私、ちょっと最近映画感想の難しさみたいなのね。特に今回のだから1本目、ちょっと僕に関してはちょっと映画の感想の難しさみたいなのをちょっとテーマにしたいんですけど、ちょっとそのオープニングの雑談としては、9月か、9月の後半にある映画を見て、
それ
は、ロードショーされた映画を見たんですけども、すごくこの映画で好きだなと思うシーンがあって、そのシーンっていうのは、主人公が初めてあるテレビドラマを見て、で、そのテレビドラマに痛く感銘を受けるっていう、こういうドラマを、もう本当に素晴らしいな、もう震えるほど感動するっていうシーンが映画で、別にその映画自体は そこがメインじゃないんだけど、
うん、
まあその映画全体を見てそこが一番感動してしまったんですよね。多分その映画の話をどっかにするとなったらそこが感動したんですよって僕は真っ先に言ってしまうんじゃないかと見終わった時は思ったんだけど、
うん、
それってこの映画を評価してることになるのかなってちょっと思ってしまって、
あ、
要するに本当はその映画自体がそのテレビドラマ側であるべきもので、なんていうのかな、
うん、
映画を見たことによって、まあ 僕は年齢はもう50近いですけど、若い人たちが例えば見て、あ、こういう映画作りたいよとか、もう人生の映画だみたいに感動するっていうもので、その映画自体があるべきで、その映画の中でそういうアルフィクションに感動したというシーンを見て、それを見た僕が観客が感動するっていうことは、これって映画の感想としてなんだろうな、いい感想じゃないんじゃないかってちょっとね思っちゃう、うん、だからなんかでも僕はそこの映画の底が好きなんだけど、でもなんで好きかっていうと、やっぱり僕が昔例えば古畑任三郎とかああいうものを見た時の感動みたいのが多分その主人公に自分が乗り移ってあの時を思い出したみたいなことなのかなとも思うし、なんかね、そのまあ別に心の中ではそこで思ってていいと思うんだけど、なんか例えばこういう配信とかで言う感想としてはふさわしくないのかなとか思っちゃったりとかね。なんかそこがちょっと今考えちゃうなってところなんですよね。
なんか別に、なんでしょうね。映画のそこが核じゃないとしても、多分、その場面を映画制作する側が、ものすごく丁寧に作っていたからこそ、多分ラロッカさんはそこに感銘を受けたんだと思うんですよ。だから、それは別に悪い感想ではないと思うし、ここが本当に良かったんですっていうのは、その映画作ってる側からしても嬉しいんじゃないかなとは思いますけどねって感じ。しますけどね。僕も結構、映画の感想で、 ここの場面がいいんですっていうことを言う感想言うときがありますけど、必ずしもそこが僕はその映画が言いたいこととか、その映画の核心ではなかったりするから、僕にとってそこがすごくいいシーンだというときに、具体的なシーンのことを話したりする。まあ、たまたま、なんか、自分の中で、そこが重なる。自分ごとに重なる部分、時もあるし、そういうところが。なんか、そういうのは全然、映画作ってる側としても、嬉しい感想なんじゃないかなと。だから、あんま、そんなに、これが映画感想としていいんだろうかっていうのは、気にする必要はないんじゃないかなっていう気は、しますけどねって、思いっきり真面目に答えてましたね。
ありがとうございます。いや、まあ、僕もね、そうだとは思うんだけど、今回の話ってこう、映画内の話で、
うん、
映っているテレビドラマっていうのは、僕にはそんなにいい出来のものには見えないんですよね。
うん、
主人公にとってはとても心震わされるものだって、まあ、それはいいんだけど、でも、なんていうんだ、その映画の中で、フィクションを感動するときの様子っていうのを描いて、そこに感動を見出してしまうっていうのって、なんかこう、まあでもいいのか。なんかこう、その映画自体が、そのテレビドラマ側のものであってほしいなって思って、僕はちょっとそこまでは至ってないなと思っちゃったんで、その映画に関してはね。だから、なんかそうなんだよな。その映画全体も、あ、これは、きっとこれで見て心震わせる人もいるだろうな。まあでもね、わかんないです。いるかもしれないから。まあ、あくまでこれは僕自身の感想なんだけど、
うん、
ところが、だからその心では思ってても、言うべきなのか、言うべきじゃないかもしれないなってちょっと思っちゃったって感じですよね。その、
うん、
っていうのが、まあそんなこともね、ありつつの、またこのテクノボーイズにもちょっと別の面でちょっとなんかこうどう言ったらいいのかなってところがあってね、感想っていうのがちょっと今100本近くなってきて迷ってると感じですかね。
はい、じゃあちょっとね、それを気になってるところを行きたいと思いますけどはい、そのラロッカさんとね、もうすぐ100本が見えてきた企画は、ぜひネットフリックスということで、ネットフリックス配信映画の感想をネタバレなしで話すというのを今回もやろうと思いますが、今回のお題はラロッカさんが選んでくれた作品で、
うん、
このね、93本目になってお題作品をさっきポロッとラロカさんが言ってしまいましたけど、今回のお題は、テクノボーイズとなります。この作品の概要を、まずはラロカさん、お願いします。
はい。かつて音楽チャートを席巻したボーイズバンドは、再びトップを狙おうとするが、すっかり様変わりした世界に戸惑うばかり。おまけにリードボーカリストは、何か隠しているようで、てんてんてんという、メキシコのコメディ映画になってます。
はい、では、この映画の感想を今回は自分論評から話してみたいと思います。テクノボーイズは、理解はなかったので字幕で見ました。まあ、メキシコ映画なんで、だから言語はスペイン語ってことになりますね。で、先月ですね、2024年9月のマンスリーシネマトーク OS のお題映画が、汚れなき王国というですね、これもメキシコ映画だったんで、それも見て、この同じくメキシコ映画のテクノボーイズを見たんで、まあ、なんか結構連続して、ネットフリックスでメキシコ映画を見たことになるんですけど、この2作が全く違う印象のメキシコ映画で、まあ、こっちは完全にコメディっていう 感じの作品ですね。で、まあ、内容としては、まあ、かつての人気グループがまた集まるみたいな話なんですけど、まあ、さっきラロッカさんが読んでくれた概要文にはボーイバンドって書いてありましたけど、どちらかというと、5人組ダンスボーカルグループみたいな感じで、まあ、この映画の中では90年代に人気がとてもあったグループみたいな感じなんですね。で、まあ、主人公はそのグループ、テクノボーイズのリーダーであったアランっていう人物で、で、その人気のあった90年の頃に、このアランの、恋愛スキャンダルでですね、人気が失墜しちゃったらしくて、まあ、今に至るみたいなこと、みたいですね。まあ、だからそれから、今の、現在の話になるんで、二十数年が経ったのが、この映画のメインの舞台となる、時代なんですけど、だから、アランは、多分僕らと近い世代だと思うんですね、多分ね。で、彼は今、グループじゃなくて、ソロで活動してるんですけど、もう全然売れてなくて、まあ、今の活動がどうなってるか映画の中で描かれるんですけど、なんかね、ショッピングモールの広場みたいなとこで、ライブやってるんですけど、まあ、お客さん、ガラガラみたいな感じなんですね。で、まあ、例えば、日本で置き換えると、TOKIO の城島リーダーが、今、まあ、イオンモールで歌いますよって言ったら、めちゃくちゃ人集まりそうな気がするんですけど、このテクノボーイズのアランは、まあそんな感じじゃなくて、全然人気ないっていうことですね。という売れないソロ活動をしていたんですけど、まあどうやらこのグループの名前、テクノボーイズっていう名前の、なんか商標が、そのマネジメントしていた男が、持っていたらしいんですけど、なんかその権利が、まあ、なぜか商標フリーになるってことで、それを知ったアランは、あ、またテクノボーイズって名前が使えるぞって思って、テクノボーイズならまた稼げるぞきっとっていうことで、まあ、カッセル仲間を探していくって話になるっていう感じですね。まあ、映画の中で、まあ映画に限らずですけど、お話の中でこの仲間を集める話とか、カッセル仲間に会いに行く話とかって、多分ここが一番ワクワクする気がするんですけど、その中、順番に会いに行くってことになるんですね。で、まずは、かつてダンスの神って呼ばれてた、呼ばれていた、ベイビーフェイスってメンバーは、今彼は、アーティストとかじゃなくて、私立探偵になってるんですけど、まあね、この時代に見た目のことを言うと、怒られちゃいそうですけど、ちょっとね、頭髪の方がですね、心配な状況になっておりまして、まあ、なんですけど、彼が、まず、合流するっていう、ところですね。で、その後が、イケメンを売りにしていた、レオってメンバー、に会いに行くんですけど、なんかね、彼が、やたら、ちょっとね、スピリチュアルな方向に行ってたりとか、あと、もう一人、悪ガキ、チャーリーって呼ばれてたやつが、ちょっとね、ジェンダー的に女性になっていたりとか、あと、もう一人か、上品さがポイントだったフレディはですね、まぁ、ちょっとイメージ全然違くて、闘牛士に、なっていたんですけど、まあ、そのちょっと闘牛が原因で、車椅子生活になっているっていうことですね。で、ちょっとね、まあ、このメンバーが集まってきただけで、あ、大丈夫かなっていう感じだったんですけど、まあ、ね、ちょっとね、そのさっき言った、スピリチュアルな方向に行っていたレオが、まあ、ある理由でちょっと消えてしまったり とか、
はい、そうです。
それに代わって、ちょっとね、オリジナルメンバーじゃないけど、若手のメンバーの J ってやつが参加することになったりとか、まあ、していくんですね。で、なんとか5人揃うんですけど、まあ、この5人揃った段階で、この、年代の違いとか、ルッキズム、ジェンダーの違いとか、障害とか、という意味で考えると、いつの間にか、なんかめちゃくちゃ多様性のあるグループになってしまってるっていう感じなんですね。図らずもっていう感じで、まあ、多様性のあるグループになった彼らが、まあ、じゃあ成功するかといえばそう簡単にはいかずに、まあ、なんか特にその過去にあったアランの恋愛トラブルの相手、メレナという女性がいて、まあ、彼女はすごい音楽アーティストになってる、成功してるんですけど、まあ、彼女が敵になるのか味方になるのかみたいな部分が重要だったりする。これがどう着地するのかなっていうのが、結構わからなくて、まあ、そこは楽しんでみたかなっていう感じですね。まあ、だから、ある意味、彼らはそのトラブルで、しくじって一度消えてしまったようなグループだと思うんですけど、まあ、これも、一回しくじった人は、今ね、世間の風潮としては、二度と戻ってこれないのかみたいな感じになっているような状況もあると思うんですけど、まあ、それってどうなのっていう部分も描いてるところもあるのかなって思いながら、見たっていうところですかね。まあ、結構ね、深読みすればそう見、深読みっていうか、一生懸命考えればそういうふうにも見れるんですけど、まあ全体的には、結構ドタバタのような、特に後半とかね、ものすごいドタバタになっていくっていう感じの作品なんで、まあそういうところを考えながらも見れるし、ただ、笑いながら見ることもできるっていうような作品なのかなっていう感じで見れたかなっていうところですかね。はい、とりあえず僕の感想は以上です。では、続いては、ラロッカさんの感想と、ラロッカさんが作品を選んでくれたんで、選んだ理由もあればお願いします。
選んだ理由は、さっきおっしゃってくれた先月のマンスリーテーマ投稿バシーズの話題の汚れなき王国と、このテクノボーイズ、どっちを選ぼうかなってことになって、で、ちょっとコメディが続いてたので、その MCTOS の方で、じゃあコメディじゃない、汚れなき王国の方を選ぼうかなっていうふうになったので、それの、まあ、取りこぼしをこっちで選んだというような感じで、まあ、同じメキシコ、僕ね、同じメキシコだと思ってなくて、後から調べたら、メキシコ映画だったなと思って。だからちょうどね、汚れなき王国でメキシコのことを軽く調べてたのもあって、すごくそれは良かったんですけど、でまあ、確かにこれ本当に荒唐無稽で、笑いながら軽く見れる映画だと思うので、そういう気持ちで見ていただきたいと思うけど、やっぱり感想を言おうと思うといろいろ考えちゃってね。
うん。
あ、とりあえずそのメキシコについて見て調べたことをちょっと、ざっくり言うと、要はこれさっきおっしゃった、ロベさんがおっしゃった女性の歌手の方、その、アランと元恋人だったっていう女性の歌手のメレナっていうのが結構この人もキーになってて、この人はなんかその、この字幕だと有色人種のカリスマ歌手みたいな感じで書いてあったんだけど、僕はね、先住民族のことなのかなってちょっと、思うんですけど、その要は今のメキシコの人口比みたいなのを調べたら、もともとメキシコってスペインの植民地であって、でその後今に至るんだけど、その中でそのスペインだよく、ヨーロッパの方から来た白人と先住民族の混血であるメスティーソっていう人種が 60% で、もともとのメキシコの先住民族 が、を先祖に持ってる人が 30% いて、で、あと 9% 白人、で、あと 1% が、いろんなとこから来た移民である。で、人口がまあ1億3000万ぐらいっていうことらしいので、まあ、人口としては日本と近いしんだけど、いろんな本当に日本よりも複雑な、要はまあスペインから1810年に独立したものの、まあ、いろんな独裁政権とかを経て今に至るみたいなんですけど、まあ、で、そのメレナっていうのが多分ですよ、先住民族たちの、まあ、心、ことを歌ってくれている人だ、みたいなことで売れているみたいなところがあるっぽくて、っていうところもまた、後々のキーになってくるんですけどね。だから、この、要は、さっき、このテクノボーイズ自体は、多分、テクノボーイズの5人のメンバーは、それで言うと、メスティーソっていう白人と、先住民族の根血の子孫だと思うんですけど、5人とも。プラス、その、メレナが入ってくることで、人種の問題も入ってきるし、まあ、もちろん、メキシコ自体にそういういろんな、多種多様の人種がいるからっていうこともある。で、プラス、さっきおっしゃってくれたように、ジェンダーの問題もあったり、あと、その、闘牛して、足が不自由になってしまった、フレディっていうのが、まあ、障害者、日本で言うと。で、この人が、言うんですよね、俺のことを障害者と言うな、つって。で、まあ、死体不自由者と言えっていうような、死体っていうのは、下辺に支えると書いて死に体に、そこは不自由だという不自由者。で、日本はでも障害者って言うなと思って、ちょっと地方自治体のホームページを調べて、まあ、とか、どういうふうに言ってるのかなと思って、そしたら地方自治体のホームページにたどり着いたんですけど、そうすると大体のところが、障害者の害をひらがなか、もしくは石辺に得するの得の右側みたいな。石辺に得するの得の右側を書く害という字でを当てて言う。もしくは、もっとちゃんと言えるときは、ここに障害のある方とか、例えば目が不自由な方は目が不自由な方っていうとかにしましょうみたいにね、書いてあって。要はだからまあ、日本以上にいろんな多様性を考えなきゃいけない国だなっていうのがメキシコなんですよね。で、このテクノボーイズもこう、なんつうの、こう、こっから、今現代に復活するにおいて、どんな言葉使おうみたいなこともあってさ。
うん、
で、まあ、その、要は先住民族の言葉と、まあ、基本はスペイン語なのかな。スペイン語なんだけど、先住民族はいろんな言葉使ってたりとか、メキシコスペイン語っていうのが、まあ、共通語なのか。だからその共通語的な、これ字幕だと包括語って言ってたんだけど、それを使っていこうとか、まあ、要は90年代はそんな気使ってなかったんだけど、そのメンバー自体もいろいろ変わっていったし、まあ、時代としてもこう、いろんなことを気使っていかなきゃいけないな、みたいなことで、再発信だっていうことなんだと思うんですよね。で、だから、ちょっと今回の感想として難しいなと僕は思っているんだけど、だからこそ、汚れなき王国っていうそのメキシコのね、映画、もう一本のその、MCT ウエストところで扱った映画を見たところ、これは富裕層のメキシコの若者の話だったんだけど、まあ、それ、僕が言うことはその映画のメインじゃないんだけど、それを映画を見てると、その若者たちが、自分のジェンダーって何なんだろうっていうことが決めかねてる感みたいなのがすごくあって、要は今って、僕らが若い頃は、まあ基本男と女と、まああったとしてもゲイとレズビアンとか、そのぐらいの感覚しかなかったけど、今はもう LGBTQ から点々点みたいな、いろんなジェンダーがあるよっていうことが、言われてきていて、だから彼らが 自分のジェンダー、本当のジェンダーって何なんだろうっていうのを、なんか探りかねてるような感じも受けてね、その映画を見たときに。あ、でも今の若者ってそうなのかもなっていうふうなのも思ったし、プラスその、さっき言った人種とか、障害者の方とかっていうことを、要は多様性っていうのを考えていくと、それを本当細分化細分化細分化していくと、なんかとても必要ない生きづらさとか対立も生みかねないんじゃないかみたいなことも思ってね。で、それを僕はこの映画はうまくこのコメディっていうのをうまく使って、そこを、なんだろうな、コメディ、見終わった後、笑ってスッキリした話にしようという、こう、着地点に持っていくことで、そこのなんかこう、ちょっと生きづらさとか、対立も生んでないみたいなところの、を、含みながらも、そこをまろやかに包んでいくみたいな感じの映画に僕には見えて、だからその、もっと細分、なんだろうな。今で言うその、いろんな区切りではなく、本当の自分は自分なんだみたいな。自分しかない。言ってみれば、まあ、1億3000万人いたら1億3000万人の多様性を含む話だし、だから、なんていうんですかな。僕は、今後コメディってこういう風に向かっていってほしいなと思ったコメディだったって感じなのかな。一枚一番しっくりくる、見終わって一番しっくりくるコメディだったっていう感じだね。今、素を見、の話をしようって、三谷幸喜さんのね、映画が公開されてるけど、結構まあ、僕もいろんなところで喋ったりとか、いろんな方が批評されてる中で、やっぱりこう、三谷さんのジェンダーの取り扱いってどうなのみたいな話にもなるんですよね。でも、なんか、三谷コメディにもそういうことを考えなきゃいけないのかって、ちょっと思っちゃった僕、自分もいて。で、そういうことも含め、だから、なんつうのかな。難しく考えすぎてませんかっていうようなコメディに僕には見えたんですよ、映画が。
うん、
だから、それをもうちょっとこう、何かな、この、現実はね、現実そのはとてももっと難しい問題だけれども、この映画として、コメディとして、この今、いろんなジェンダーとか多様性の過渡期の今でもこうやって笑ってスッキリしようぜっていうとても僕は意欲作に見えてよかったなっていうことかなですかね。うんね、みたいな感想になりました。
はい、ありがとうございます、はい、おっしゃってることはよくわかるというか、今ラロッカさんはジェンダーのところに特化して、まあちょっと、特化してというか、まあそこに結構焦点を当てて話したんですけど、まあこの映画で描かれるその、社会問題みたいな部分とか、で、まあそこだけじゃなくて、さっき言ったようにいろんな部分が描かれていて、そこを、やっぱね、コメディってそこを描きやすい部分はあると思うんですよ。それってこの映画だけじゃなくて、具体的になんかね、最近の日本のドラマとか映画とかも、多分そういう意味でコメディでそういうのをやってるなっていうのが思い浮かぶ作品もあるけど、やっぱね、僕らは結構そこを、ああ、なるほどって思う、そういうふうにコメディでわかりやすくというか、見やすく描いてるんだなっていうところは、僕らは思うかもしんないけど、まあ、人によってはそこが面白くなかったり、面白くないっていうのは、笑えないって意味じゃなくて、なんでしょうね。怒ってしまう？そういうのをコメディでやる、コメディっていうか笑いでやるべきじゃないとか、なんか、 やっぱりコメディだから、ちょっと過剰な表現とか、ちょっと茶化すような表現とかが入ってくると思うんですね。余分な部分とか、カバーする部分で。ただ、それが面白くないとか、本質じゃないところをついて、この作品はこういう描き方をしてるから良くないっていうのを、なんでしょうね。応援されることっていうのもよくあるなとは僕は思って見てるっていうところですね。だから、この作品も、ラロッカさんとか結構好意的で見たかもしれないけど、多分見る人が見ると怒ってしまう人
そう
も
ない
る
のか
ん
な。
だろうなっていう感じは、他の作品の感想を見てても思うってとこですね。
結構、日本では特に今年、工藤官九郎が似たようなことやってるんじゃないかなとは思うんですけどね。
まさしくそうですね。工藤官連続ドラマ、プラス、スペシャルドラマで一本ありましたけど、全部そういう面があると思うんですよね。だから僕は結構一貫して挑戦してるなって感じはして見てますけど、面白くない人は面白くないんだろうなっていうのはもちろん感じますね。ネット上とか僕がなんか見かける部分だけを見てもそう思うって感じですね。
そうなのかな。そうですね。要は、本当にその特徴的なことをちょっとデフォルメしてね、描いてしまったりとかもね、するところもあるから。ただ、全体を見たら、こういう、ちょっとどういうふうにか、あんまりネタバレできないか言わないけれども、ある種、コメディとしてのスッキリ感みたいな、こういう方にみんな行きたいなと思ってるんじゃないかとは思うんだけど、どうなんですかね。
いや、
向かっていくには。
作り手はね、その通りだと思いますよ。でもね、これだけいろんな見方をする人が増えてくると、全員が全員納得することはできないんだろうな、とも思うってとこですね。
だから、僕としては、なんとなく、ここの路線、このような、特にコメディっていうのは、工藤官だったり、このテクノボーイズみたいな方に向かっていくものに関しては、はとても好意的に受け止めたいし、っていう感じかな。やっぱり、そのね、細かい、本当だからみんなが満足しないっていうのはあるけど、そこを全部聞いちゃうと、本当に窮屈なものができるんだろうなって気もしちゃうっていうね。とてもここが言いづらい感想なんですけれども。ちょっと三谷さんの話しちゃうと、三谷さん、僕は今回のそんなに出来は良くなかったと思うけど、それはそのジェンダーとかそのもっと前の時点で、もし僕はあの映画、あるシーンがとっても面白くできていれば、とても評価してしまったなっていう部分もあるので、でももうその三谷さんの考えというか、描くこの自体がもう納得いかないってなっちゃうとね、そういうわけ、そこが面白くてもってことにもなっちゃう。でも、コメディって、難しいね、だから難しいですね。なんかね、っていうのをすごく考えちゃって。でもそういう映画ではないんですよね、これはね。
どうなんだろうな。でも、そこを考えるっていうのもよくわかりましたよ。僕もだからちょっと似たようなこと考えながら見てたから。
でも、ほんとこの、途中で消えるとおっしゃったイケメンのレオの感じとか、本当にくだらないし あとは結構話としてはよくできてましたよね。
そうですね。
そういうことか。
意外とプロットとかもね、よくできてるし。今のね、三谷幸喜の聡美とかも、劇中で起こることの、リアリティレベルのこととかよく言われますけど、このね、テクノボーイズだって負けないぐらい、ありえないことは起きてるんですけど、そこはあまり多分文句言われないような感じでは分かれてるっていうところですよね、なんかね。
そこはやっぱりだから、笑えたか笑えないかっていうところの差だったと思うんですよね。特にこったらね。 気になりだすとね、本当に気になっちゃうしっていうところもあるから。本当でもこれはちゃんとそこはいろんな、その無自覚にやってんじゃなくて、自覚的に序盤は差別的なやつは差別的だけど、みたいなね、ところもあるから、無自覚にや、描いちゃってるのとはちょっとやっぱ違うなっていうね、気もするし。なんかコメディーなんですいませんね、うん、なんか、しんみりしちゃったんだけど。
まあちょっとね、別に考えることは悪くないと思いますけどね、ただ面白かったですみたいな感じより、ちゃんと感想としては考えた方がいいと思いますけどね。うん、いや僕もだから、この1ヶ月ぐらい、三谷幸喜ばっかり見てたんで、素を見のおかげで、昔のドラマをやたら見れたじゃないですか。見ました？
あれ見なかったけど。
僕だって、この1ヶ月の間に、振り返れば奴がいると、総理と呼ばないでと、今夜宇宙の片隅でと、3番テーブルの客を全部見ましたからね。
3番テーブルやってました。
TVer で全部やりました。
あれも面白いでしょ。いろんな監督が三谷さんの脚本をやるってやつですよね。
そうなんですよ。
うん。でも、僕は、ね、総理と読まないでは、あんま古びてないなって思うんですけどね。今見て。
まあ、今見るといいかもしれないっていうような感
じ。あれも、今夜宇宙の片隅でも僕、8話ぐらいのパーティーの回あるじゃないですか。
ははは。
でね。またね、ああいうのも見たいなと思ってるんですけどね。
まあ、ちょっとね、配信とかが短期間だったんで、僕はまたね、大変なスケジュールを駆使してね、この4ドラマを見てたんで、ものすごい大変でしたけどね。
僕はあっちだ。踊る大捜査線に行っちゃってましたわ。そういえば。
一切見てない、僕は。
いやー、ほんと、あれ90、もう90年代に帰っちゃいましたね、だからね。このテクノボーイズの元祖の時みたいなね。
もうあ、確かにね、その頃なんですからね。うん、
あれも97です。踊る大捜査線も97ですから、うん、まさしくこのテクノボーイズの95から99に活躍してたらしいので、なんかね、まあ、僕らの、ほんと青春時代だなとも思うし。
まあ、
この、うん、全部やっぱ否定してほしくないなって、やっぱあるよね。うん、
いや、そうだと思いますよ。まあ、ただ、なんかね、あんまり昔のこと言ってもまたそこを攻撃されるっていうのもあるし、うん。まさにね、工藤監督がやってるのってそういう部分だと思うんで、こういうこと、昔のこと言うと怒られるんだろうっていうのを作品で表現してるのが、今の工藤監督だと思うので、僕はそこまで見て面白く見ますけどっていうところ。ですかね、うん。まあちょっとね、この話は年末年始ぐらいに奈良岡さんとまだするかもしれないんですけどって。
楽しみ。
はい。まあね、そういうのもちょっとコメディだけど、なんかそういうやっぱ表現とかも考えるこのね、テクノボーイズは作品だったんで、全然僕は感想会員として悪くない。だったなとは思いますけどね。うん。はい。皆さんもまさにね、どういうところがそうなのかっていうのが、ちょっと気になった人は、このね、テクノポイズも見ていただければと思いますんで、ぜひぜひチェックいただければと思います。はい。そんなところですかね。はい。はい、というわけで、ニンニンネットフリックス、今回はテクノポイズ。の感想を話してみました。では、今回村六花さん、ここで、今月のマンスリーシネマトーク OS の告知をお願いします。
はい。ネット上で、オンライン上で、ネットフリックスの新作映画をみんなで感想を言う回、マンスリーシネマトークオーバーセーズ MCTOS を今月も開催します。で、今月のお題映画は、チリ映画のインハープレイス。インハープレイズなってました。監督は、監督脚本がマイテ・アルベルディさん。で、これは、10月11日から配信になります。で、その MCTOS の日程 感想会の日程は10月の24日の木曜日、10月24日の木曜日の日本時間の日本時間の21時30分から、日本時間の夜9時半からになります。で、申し込みをしていただきたくて、申し込み先は、シネマクティフのメンバーのペップさんの個人のツイッターの DM、X の DM、もしくは、シネマクティフのホームページのコンタクトアースまでお願いします。
はい。まあ、10月はね、東京は最終週に、東京国際映画祭って映画祭が待ってるんでね、その一週前に助かりますって感じなんで。はい。
そうでした。
はい。僕も、だから、映画祭前なんで、天気が良ければ参加しますって感じだと思いますんで、よろしくお願いします。はい。というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。